タイムが間違って書いていますので、皆さん主法の原稿で書いている弟子になる信仰です。今日からイエス様の誕生を待ちのことを記念する第一アドベントが始まります。では一つ目のろうそくが、それから4個目まで、ろうそくを振っているので、この第一、第二、第三のこの意味は、イエス様を待っているイスラエル民族の心のような、私たちもイエス様の地上に来られたこと、イエス様への誕生を待っているの信仰を持って求めることを記念することです。2000年前メシアを待っているイスラエル民族の心の中では、いろんな苦しむことがたくさんあります。ローマから支配されていて、いろんな生活も大変に困難にことがなって、いろんな全てのことが大変なことですから、このことからですね、救ってくださるメシアを待っています。私たちも同じです。今イエス様がもう2000年前来られて誕生を私たちに与えてくださったんですけど、私たちの心もですね、今世の中で大変になること、悩んでいること、全てのことがイエス様がいらっしゃらなかったらできないことがたくさんありますので、イエス様の誕生から救ってくださった恵みを求める心を持ってイエス様の誕生、クリスマスを待っています。このことを記念して、このことを表示するためにろうそくがあります。今日は関係がないかと思うかもしれないんですけど、弟子になることについての話をしたいと思います。今日は一緒に皆さんと読んでしまったマタイの福音書8章18節から22節の御言葉には、2人の献身者がイエス様のもとに来て、弟子になりたい、イエス様に従いたいと告白する場面が書かれています。今日からですね、私が原稿が用意しているんですけど、伝えましたか？英語の英語の原稿がありますので、参考しながら説教して聞いてください。間違い部分が あるかどうかわからないですけど、最近 AI がいろんな翻訳をしてくださるので、そのことを使用して英語もですね、来週から中国語も準備してます。非常に聖なる尊い場面に見えますが、イエス様は勝者になる励ましの代わりに、ご自分に従い弟子たちとなることを本日を教えてくださいました。関係ない話ですね。私たちを受けてください、私たちを献身します、告白したんですけど、イエス様はいいですねという話に変わり、弟子たちということはというのを話をしてくださいます。これはおかしいかなと思ったんですけど、これは弟子という意味の本質を教えてくださることです。この場面は信仰を持つということ、弟子になるということの意味を改めて考えさせる大変重要な御言葉です。キリストが信仰を持つということは、単に神様から福音を受けることだけを意味するのではありません。といって、空教や教団な献身の強要するものでもありません。今日はこの場面でイエス様が教えてくださる弟子の意味についてお話ししたいと思います。献身しようとする二人の 態度と本日、そしてイエス様がおっしゃった御言葉の真理を共に悟りたいと思います。また初めに話したいことはですね、誰か弟子になるということの意味です。誰かの弟子になるということは単にその人から知識だけを学ぶことではありません。その人の人生の目的と意味、哲学と人生観が込められた教えを学ぶことです。古代には今のような公共教育機関がなかったため、富裕層な後人の師、先生ですね、師を迎えました。歴史的な人物ですけど、アレキサンダー大王の後人先生、後人教師はアリストテレスです。後人教師を迎えることができない人々は有名な師、有名な先生を訪ねてその教えを学びました。仏教の釈迦、ゴタマシッタですね、ゴタマシッタがそうであり、中国の孔子は孔子をはじめとする少子百家の師たちのもとにも当時の若者たちが学ぶために集まりました。そうですね、今は学校で小学校、中学校、高校と大学にいて、公共教育機関にいろんな学ぶことができたんですけど、またいろんな塾とかですね、学院でいろんな学ぶことができるんですけど、古代の時代はいろんなことができないです。機関がなかったので、どうやって学ぶかといろんな資料を探してみると、高いの位置にある方、こういうお金持ちとかあの人たちは後人の先生がいます。太陽の人物はアレキサンダーですね、アレキサンダー太陽です。その先生、この人物の先生がアリストテレスです。また仏教のゴタマシッタだった釈迦がそうです。中国の孔子もそうです。特に中国の孔子の時にはですね、秦始皇様が出る前、いろんな国が戦いているって、いろんな教師をすることのためにですね、知識がある先生たちを国が、誘いて、招いて、いろんな議論通して、国を治めるために孔子とかいろんな先生たちを訪ねました。その時に若い者たちが学ぶために、その先生、有名な先生たちに訪ねて集まりました。彼らは死と共に食べ、寝て、旅をしながら、単に知識を学ぶのではなく、死の生き方と価値観を美を持って体得しました。今日の教育システムから見れば、効率が悪いように見えますが、彼らは共に生活しながら得た人生哲学によって、国の管理となり、学者となり指導者となりました。そして彼らの人生において死の教えが実践されましたのです。もう日本には100年の超えるいろんな食店、いろんな食堂がたくさんあります。大体3、4代目まで続いているお店です。例えばうどん店の主人が作る うどんは、うどんに対する先代の精神が宿っているのいるでしょう。これは料理学校で1年間では学べないものです。私がこの話を書いて話したいことはですね、特別、今の学校はもう算数、今中君の場合はですね、学校に行って算数、国語、音楽、体育、いろんな授業を通してですね、学ぶことができるんですけど、 先生とは、一で一、一人一人で対して人格的な交流が、交わりがあるかどうかわからないです。古代の時代の先生と弟子たちの関係はですね、短くなって、その時にですね、生活も共にして生活として学ぶことができたので、いろんな精神とか先生の価値観とか先生からですね、いろんな生き方が学ぶことができました。それをよく見せてくださることは、もう今日本の長い代々ですね、代々3、4代目まで続いている店を見たらこれが分かります。その店はですね、私たちはですね、もう並んでいて、この待ってこのうどんを食べて、ああ美味しかったと、この一つだけですけど、この美味しいうどんを作るためには3、4代で先代からですね、ずっとうどん作るの価値観がこれ宿っているのです。そのこれは何を学ぶかということです。いろんな格好でできないことですけど、先生との人格的な学ぶことができたことが弟子になるというの意味です。私は思い出す先生があるんですけど、私は子供たちから教会学校に通いました。教会であるいろんな聖書を学ぶの時間ですけど、私たちのために先生が蜂蜜をですね、この見て直接育てられた、なんと言いますかね、わからないんですけど、直接蜂蜜を集まって私たちに、あげるの蜂蜜です。この蜂蜜をこの集まるためにですね、この準備するために手を蜂に刺されたことが見えました。私たちの幼頃の目で見て先生の心が気づかれます。先生が感じられます。だって感動されました。それはですね、1年が過ぎて2年が過ぎて中学が過ぎて、私たちが進学校に行って伝道師になったから思い出します。この心を持って私たちの教会に来られた子どもたちをいろんなことを教えたいと思うことができたんです。この先生の心が私たちに伝えるのことです。ですから私たちが弟子になることは何の意味がですか、どんな意味がですかと考えてみたら、この白年が3代4代目続けているお店の主人のいろんな精神、いろんな価値観、またいろんな有名な先生に尋ねてきて先生から学んだ生活の価値観、生き方、私たちが幼頃に小学校の時に聖書学校中心、日曜日の教会学校に私たちが感動された教会学校の先生の鉢に刺された手、それが私たちに感動されました。その関係が弟子のと師、先生との関係です。イエス様の弟子になるということも同じ意味があります。イエス様がこの地上に来られた意味、救いの恵みと奇跡、そして律法と神様を信じる信仰の意味が単なる知識ではなく、イエス様と共に食べ寝て生活しながら身をもって体得される過程を通して学ばられたのです。ですから聖書が臨在された、聖霊様が臨在された後、弟子たちは誰よりも確実に明確に自分たちが経験によって学んだイエス様の教えを伝えることができました。そのような教えの本質は今教会という共同体を通して受け続かれています。私たちが教会に通うということは単に宗教活動をすることではなく、あの時のイエス様の弟子たちのようにイエス様と共に飲み食いし生活しながらイエス様の教えを人生で学び身につけていくことを意味するのです。今はですね、イエス様が 直接目に見えないんですけど、なぜイエス様からを弟子として学びますかというの話が、質問があるかもしれないんですけど、イエス様の体、イエス様の体である教会がありますので、教会のいないで、教会の内でいろんな兄弟姉妹たちと生活しながら、聖書から学んだらイエス様の直接教えができるんです。それが2000年間ずっと教会として続けていくのです。イエス様の弟子になりたいというの立法学者が出ました。マタイの福音書でイエス様は当時のラビア、立法学者、宗教指導者たちとは異なる新鮮で本質的な教えを与えておられました。そして病人の癒し、悪霊を追い出し、奇跡を起こされたので、すぐに有名になられました。それでイエス様の周りには人々が集まり、その中にはイエス様の教えを直接学びたい、弟子になりたいと願う人々も大勢いました。その中の一人が今日の聖書箇所に出てくる律法学者です。彼は当時尊敬される社会的な地位がある律法学者でした。誰よりも聖書をよく知り、律法をよく知っている人は、自分の持っているすべての利益を捨てて、大工出身の見栄えのしない青年の先生、師として奉義、従い誓えようとすることは大変な献身です。しかしイエス様は彼を称賛されませんでした。かといって明確に断られたわけでもありませんでした。ただご自分に従う人生の本質が何であるかを教えてくださったのです。その話が20節です。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には真っ暗するところもありません。このような答えが出た理由は、彼が使った従いますというのをギリシャ語の単語アコルテオを見ると分かります。これの意味はですね、立体、あなたの人生を学びたいというの意味が込められたこの言葉を、イエス様は律法学者にご自分の人生がどのようなものかを教えてくださいました。この律法学者たちは大きな献身で告白します。あっちでもこっちでも私が従います、ついていきますというの話通して告白したんですけど、イエス様はいいですね、素晴らしいですというのを総さんも褒められることではなく、私の人生はどんな人生か分かりますかというの話です。イエス様の人生は定住する家がなくって、今日も明日もあちこちの家に泊まって暮らすことであり、さらには世のために喜んで迫害といろんな困難を受けながら死の道を歩んでいくことです。イエス様の人生はですね、大変な道です。私の行く道は大変な道ですけど、私の道でも律法学者、あなたは私と共にいてもいいですということです。イエス様はなぜそうされたのでしょうか。イエス様はなぜこの道を歩んでいきますか。ご自分の愛する人々を罪と滅びから救い出すためです。イエス様は私たちを罪から救ってくださるために来られた方です。 救い主です。私たちは罪人じゃないでしょうか。私たちは心の中で、私自分が知っている自分の罪があります。私は弱いですから罪を犯すことはたくさんあったんです。私たちは大丈夫かというのを心配があるんですけど、そのためにイエス様が来られたのです。遠く離れて奉還する姿で積極的に救うのではなく、水に溺れた人を救うように積極的に直接飛び込んできて、共に全ての困難の身をもって経験されたからです。それはイエス様の目的、イエス様ご自分の目的のためにイエス様が喜んでいく道です。イエス様がこのような人生に従い学びたいという律法学者におっしゃったこの御言葉は、単に高い基準を停止して断られたのではなく、イエス様の人生の本質が何であるかを教えてくださったのです。考えてみてください。イエス様がこの地上で良い家に住み、贅沢を知って安楽な生活を送られたなら、十字架の救いとその身からである教会が2000年以上も存在し得たでしょうか。イエス様には明確な目的があり、その目的を成し遂げるためにこの地上でよく見えるものに心を犯さない人生を送られました。実際イエス様はですね、世の中の喜びは意味がないです。イエス様にとってはいろんな世の中で富とかお金とか金とか金とか全てのものが意味がないのです。ですから真っ暗するところがなくても未練がないのです。しかし私たちはこの地のものに影響を受けざるを得ない人間です。それでも今この地上に存在するクリスチャンである私たちに、イエス様のこの本質的な教えは明確です。私たちの人生の目的がこの地にあるのではなく天にあるということです。そしてこの世に影響を受けざるを得ないものに心を奪われて生きる人生ではないということです。クリスチャンとして生きていれば困難もあり不安もありますが、喜んでイエス様が歩まれたその道を行くほど私たちの信仰は大きく深いということです。この人生を生きる人がイエス様の弟子であり信者であると聖書は教えています。これは高い基準でイエス様は、あなたはですね、この基準を満たされないでは弟子にならないという意味ではないです。私たちは弟子になることはいろんな律法を守る、いろんなことを守ることではないです。私たちは弱い人間ですけど、イエス様と共に行く道を喜んで受けることです。イエス様と共に生活することは私たち喜びになることです。ですからイエス様の大変な道が私たちには大変な道なの、私たちにも大変な道なんですけど、喜びがあります。なぜでしょうか。イエス様が私たちを愛してくださり、喜んで十字架につけられた困難を受けたのです。私たちも同じです。世の中ではいろんな大変なことがたくさんあるんですけど、意味がない困難ではなく、イエス様と共に歩んで、イエス様と共に生活してしながら受けた困難が喜びの意味があります。イエス様と同じ意味ですから、私たちからです。ですから私たちがイエス様の弟子になるというの意味は、イエス様と共にいろんな大変なことを過ごしていることです。私たちはイエス様と共に歩むことが 大変に見えますが、イエス様と共に歩むことは喜びの道になります。もう一人の弟子がありますそして次にもう一人の献身の告白がありました。今度は弟子たちの中の一人です。おそらくすでにイエス様の人生を理解し喜んで従っていたのかもしれません。しかし彼が要請した一言は彼の見解をあらわにしました。自分の父の葬儀を済ませてから従わせてくださいというものでした。もしまだ亡くなっていない、年老いた父が亡くなるまで待ってほしいという意味なら、彼の弟子になろうとする心の本心を疑わなければならないんでしょう。しかし緊急に父が亡くなって葬儀を済ませてから行かせてほしいという意味なら、いろいろと考えさせられます。まずイエス様の答えがとっても人間的ではないように聞こえます。亡くなった父の葬儀も済ませずに自分に従えという意味になるからです。しかしイスラエルの葬儀文化を考え、イエス様が一人一人の深い心の意図と本心を見抜いて本質的なお話をされたということなら、私たちはこの状況を容易に理解できます。イスラエルは天気が暑く乾燥しているため、葬儀は一日で終わるようになっています。彼が葬儀を済ませてきてもイエス様に従うことには時間的な問題はありません。しかしその後のもの葬儀手続きが1年以上かかるため、それらすべて解決してから従いたいということの人の献身の告白にイエス様は本質的な答えをされたのです。イエスはこの人にこう言われました。私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。埋葬した後の物期間は死に対する未練と政権の目を意識した手続きに過ぎません。一年というのは単純に自分がどれほど親の死を丁重に弔っているかを見せるための時間です。そのような手続きがイエス様に従うことをしばらく後回しにするほど重要でしょうか。それではないでしょう。それは今のどんな環境であっても縛られず、イエス様に従わなければならないことを教えています。経済的な要項で機械表というものがあります。価値ある2つのうち1つを選択するとき、必ず放棄される表を払わなければならないという理論です。ですから人々を優先順位を決めて、すべての重要な事柄の中から祭銭の利益を追求します。クリチャンにおいて必ずにも用意されることではありませんが、霊的な機械表が必要です。最も価値ある2つのうちどちらを選択すべきかを考えるとき、もう少し聖書的で、もう少しイエス様の教えに合ったものを選択しなければならないのです。その時選択され されなかった重要な価値は無視されるのではなく、より価値あるもののこのために、表意されるのです。そして表意された価値は神様の秩序と恵みの下で自然に別の方法で満たされるようになっています。これはまた理解できない、にくい話かもしれないんですけど、経済的な言葉の中で私たちが話したこの機械表、機械費用というの言葉があります。2つの重要なものがあるんですね。もう約束ですね。私たちのお客さんといろんなビジネスパートナーが2人あるんですけど、この人に行くかこの人に行くかというの問題で、選択の問題があるときにいろんな計算する、何が動きが大きいかと、経済的な問題です。人間的なことではなくビジネスのことです。それで、あ、この人の、この人に会うことが私たちにもっと利益があるねと考えながら、次の人をですね、次の人をケンセルして、また今度に会いましょうと連絡します。ですから重要な人です、2人もですけど、もう利益がある人に会うために重要な人をですねケンセルして、また今度は会いましょうというの話があったこと、あったのは、これは重要ではないので捨てることではなく、この人の利益のために私が お金を払うような払います。これが費用ですね。費用です。私たちも同じです。神様の信仰生活の中でいろんな選択があります。ですけど、その時にその何を選択するかという問題です。ですから、その時に聖書から教えてくださるポイントは、もっとイエス様が教えられたか、もっと聖書から教えられたのかという問題です。また信仰的なことかです。そのことを選んだら、次のことはですね、私たち重要ではないので捨てるのではなく払うことです。それが重要なポイントです。また今二つ上に、イエス様に従います、弟子になりたいと言います。ですけど、私の父を葬って葬儀をしてからイエス様に従いますというの話をした弟子たちの中の一人は、このイエス様の弟子になるために費用するために、費用を払うためには何を払いましたか。イエス様を今すぐ従うこと、また父を葬儀をすること、今私たちが生活説明したんですけど、一日が過ぎないです。イスラエルの民族の葬儀は、葬儀は一日が過ぎないですけど、次の1年間は記念することです。記念するために葬儀を続けて手続きを進むことです。ですから、主演の方々が、ああ良い人でしたというのを陛下があるため1年間過ぎています。ですから、自分は今イエスに従います、イエスの弟子になりたいですというのを告白したんですけど、まだ費用ですね、費用を払うではなく、何を払いますか。イエス様、今イエス様に従いますというのを選択を払って葬儀をしますというの話を選択したのです。いろんなことがたくさんありました。私たちの生活の中で選択するときに、何を選択するかというのを選ぶかの悩むのときに、私たちは人間的なことを選択したことがたくさんあります。私たちは宣教師です。今宣教師ですけど、今韓国で宣教師訓練された時に、私たちを送ってくださり、私たちをいろんな国に行きますというのを準備して、準備した宣教師候補者がたくさんありました。私も候補者ですけど、 その時に私が行きますというのを決心をしたんですけど、今はですね、世界で宣教師として行って活動した宣教師は10人家族の中で、10人の宣教師たちの中で3人ぐらいです。3人しか他の人たちは何もしなかったんです。なぜでしょうか。子供が育ってから行きます、子供が痛いから今行きません、できないです、これが問題だから解決したら行きます、親がまだありますから親の問題が解決したら、私が借金がありますのでこれ全部払ったら行きます、その問題がたくさんある。私も問題がありました。私の問題はなぜ、どんな問題か皆さんもう分かりませんでした。結婚の問題、結婚の問題があったら結婚したら行きますというのことは私の欲しいことではなく、選挙団体 の、 このルールです。結婚しないの献身者は選挙士として起こらないです。から私は今その時にイエス様が、その時に神様の恵みがあって恩美さんに会って結婚したらこれ訓練されたのでこれが解決したんですけど、他の宣教師たちは、すべて宣教師たちはこの問題がありますから行くことができないというのを心です。10人の宣教師の候補者の中で3人だけが今世界に行って、私は日本、他の人はカンボジアとかタイですか、タイというのこと3人だけです。それは人間的なことで考えてみればこれがもう理解できるの話なんですけど、イエス様の弟子になるたいの告白したクリスチャンの問題に考えてみれば、それは何の費用を払うかという問題です。ですからこの弟子たちの中で一人は父の葬儀を知ってから従いますという問題は、今イエス様に弟子になることの問題とは関係ない問題ですけど、費用を払わないということです。今日の2人の姿を見ると大変異なっていることが分かります。一人は自分の立法学者という地位にも構わず積極的にイエス様に従おうとしたのに対し、もう一人は非常に、消極的に父の葬儀を済ませてから行くという条件を話しました。そのような二人に教説や称賛、あるいはすぐの受け入れといった即座の反応よりもイエス様はご自分に従う人生の本質を話してくださいました。弟子たちになるということは牧師や宣教師のような献身者にだけ求められる特別な犠牲のように思われますが、イエス・キリストを信じることによって信者をなったすべてのクリスチャンに対するイエス様の本質的な教えです。私たちの信仰が世から与える困難にも屈せず堂々と目的に向かって進むことができることを願っておられるのです。そしてどんな環境でもキリストを信じる信仰を2番目に考えずに生きていくことを願っておられるイエス様の 御心なのです。皆さんはこの話を聞いたら、聞いたらどんな考えられますか。何が考えられたのですか。私はまだ費用、信仰的な費用を払ってないんですけど、イエス様の弟子になることができるか、クリスチャンになることができるかともう考えられましたか。ですけど皆さんはですね、特にカシアサロン教会の皆さんは、教会のために皆さんはいろんな献身をしたので、皆さんはすでにそのような人生を生きてこられ、また今も生きておられます。そしてこれからも弟子の人生を歩んでいかれるでしょう。私たちは選択の時、選ぶの時、特に神様の道を歩むために、クリスチャンになるために何を選択するかというのを選ぶの時間がある時には、イエス様が教えてくださるような選択ができることを皆さんに願います。お祈りいたします。神様、感謝します。私たちの献身の告白、神様に従うクリスチャンになること、すべての告白の中で私は人間の弱さを持って告白しました。ですけど神様が聖霊様を送ってください。私たち心も体も強くなってください。私たちがイエス様の困難の道も喜んで歩むことができるように、聖霊様の力も与えてくださいました。2000年前から今まで教会をずっと神様が守ってくださいましたから、私たちも信仰生活ができました。神様、教会に来られた方々の心も神様が導いてください、守ってください、祝福してくださり、イエス様の弟子としてのクリスチャンの生活ができるように神様導いて助けてください。私たち人間的な目で見ると全てのことが大変なことかと思われるんですけど、聖書からいろんな学びが出て、教会からいろんな良い交わりがあって、祈るの時に、賛美する時に神様の霊的な喜びの力があったら、イエス様の道を共に歩むことができると告白します。これから1週間、私たちに与えられた生活が神様と共に、神様の信仰的な選択ができる時間になることを願います。神様、助けてください。私たちの弱い手を取ってください。心も強くなるために神様の力を与えてください。それからいろんな世の中の悩むから勝つことができるように、いろんな霊的な戦いから勝利することができるように、神様、これから1週間も導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。